聖書を朗読いたします。ローマの信徒への手紙第4章13節から17節まで、新約聖書278ページです。神はアブラハムやその子孫に世界を受け継がせることを約束されたが、その約束は律法に基づいてではなく信仰による義に基づいてなされたのです。律法に頼る者が世界を受け継ぐのであれば、信仰はもはや無意味であり、約束は廃止されたことになります。実に律法は怒りを招くものであり、律法のないところには違反もありません。したがって信仰によって世界を受け継ぐものとなるのです。恵みによってアブラハムのすべての子孫、つまり単に律法に頼る者だけでなく、彼の信仰に従う者も確実に約束に預かれるのです。彼は私たちすべての父です。私はあなたを多くの民の父と定めたと書いてある通りです。死者に命を与え、存在していないものを呼び出して存在させる神をアブラハムは信じ、その御前で私たちの父となったのです。以上です。今朝は今朗読いたしましたローマの信徒への手紙4章13節以下の御言葉に耳を傾けたいと思います。この手紙の4章でパウロはひたすらアブラハムのことを論じています。まあ、それほどユダヤ人にとってアブラハムは重要な人物であったからです。当時のユダヤ教はアブラハムが神の前に義とされたのは彼が割礼を受けたこと、そして彼が律法を行っていた、まあ、その功績のゆえだというふうに教えていました。アブラハムが義と認められたのは割礼と律法の実行のゆえだというふうに主張されていました。パウロはそれに反論していきます。先週学んだ9節から12節では、まず割礼のことが取り上げられました。アブラハムはいつ義とされたのか、それが彼が割礼を受けた後であるならば、義とされたことと割礼には、まあ、関係があるというふうに言えるでしょう。しかし創世記を読めばわかるように、彼が義とされたのは彼が割礼を受ける前でした。つまり彼が義とされたことと割礼は無関係なのです。では割礼とは一体何なのか。それは11節に記されていたように、神様との契約関係の印、また神様との契約関係の保証としての証印でありました。では律法の行いによる功績についてはどうでしょうか。その議論をここでパウロは改めて展開していきます。13節にこうあります。神はアブラハムやその子孫に世界を受け継がせることを約束されたが、その約束は律法に基づいてではなく信仰による義に基づいてなされたのです。神様の約束は律法によって与えられたのではなく信仰による義によって与えられたと、ここでパウロは明言しています。律法を行うことによる報酬によって与えられたのではない、ただ信仰による義によって与えられたのです。この13節でパウロはまさに当時のユダヤ教の主張を真正面から否定していると言ってもよいでしょう。義とされるのは律法の行いによる功績ではない、ただ信仰によるとパウロは主張しています。 13節に、神はアブラハムやその子孫に世界を受け継がせることを約束されたとあります。神様は具体的にどのような約束をアブラハムに対してされたのでしょうか。創世記によって少し確認しておきたいと思いますが、まず第一に神様はアブラハムに対して子孫の繁栄を約束されました。開いていただかなくて結構ですが、12章の2節、私はあなたを大いなる国民にし、あなたを祝福し、あなたの名を高める祝福の源となるように。また22章の17節、あなたを豊かに祝福し、あなたの子孫を天の星のように海辺の砂のように増やそう。このような子孫の繁栄の約束がまずあります。約束の第2は、カナンの土地取得です。13章の14節15節、主はアブラムに言われた。さあ目を上げて、あなたがいる場所から東西南北を見渡しなさい。見える限りの土地をすべて私は永久にあなたとあなたの子孫に与える。さらには17章の8節、私はあなたが滞在しているこのカナンのすべての土地をあなたとその子孫に永久の所有地として与える。第3の約束は、アブラハムとその子孫がすべての民の祝福のもといとなるという約束です。12章の3節、あなたを祝福する人を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上の種族はすべてあなたによって祝福に入る。神様はアブラハムに対してこのような約束をされました。子孫の祝福、そしてその子孫がすべての民の祝福のもといとなるということ、さらにカナンの土地を与えるということです。ではこのアブラハムへの神様の約束は今日どのような意味を持っているのでしょうか。ある人たちはこのアブラハムへの約束は肉によるアブラハムの子孫を自認するユダヤ人が引き継いでいるというふうに考えます。この約束は今日もユダヤ人に与えられている。だからあのパレスチナの地は神様からユダヤ人に与えられたものであって、ユダヤ人が占領して当然だと言われます。さらにそのユダヤ人を祝福する者が神様から祝福され、ユダヤ人を呪う者が神様から呪われると言われます。こうして現在のイスラエルという国がパレスチナでしている行為をすべて正当化するユダヤ人がおり、また同じ主張をするキリスト教会もあります。しかしこの解釈は聖書から言って全くの間違いだと言わなければなりません。13節でパウロが言っているように、神様のアブラハムに対する約束は律法によって与えられたのでもなく、信仰による義によって与えられました。つまり肉のユダヤ人に与えられたのではありません。むしろアブラハムの信仰義人を模範とする、その信仰を継承する人々に与えられたのです。ですから13節のアブラハムの子孫はアブラハムの肉の子孫を自認するユダヤ人のことではありません。アブラハムの信仰義人を模範とするすべての人々はアブラハムを父とするアブラハムの子なのです。パウロはこのアブラハムへの祝福が実際何を意味するかということを明らかにしています。神様は確かにアブラハムとその子孫の繁栄と祝福を約束されました。パウロはそれについてガラテヤの信徒への手紙3章7節から9節でこう記しています。 ガラテヤの信徒への手紙3章7節から9節。だから信仰によって生きる人々こそアブラハムの子であるとわきまえなさい。聖書は神が異邦人を信仰によって義となさることを見越して、あなたのゆえに異邦人は皆祝福されるという福音をアブラハムに予告しました。それで信仰によって生きる人々は信仰の人アブラハムと共に祝福されています。パウロが明確に語っていますように、アブラハムへの祝福は信仰によって義とされる異邦人の祝福を予告するものでありました。では土地取得は一体どうなのでしょうか。パウロはこのロマ書の4章の13節で、神はアブラハムやその子孫に世界を受け継がせることを約束されたというふうに述べています。創世記ではカナンの地であったものが、ここでは世界に拡大されています。約束は相続地が与えられるということです。カナンの地はその一つの印でありました。そしてそれが指し示していたのは、いずれ世界が相続地として与えられるということです。神様がアブラハムに約束されたことは、信仰によって義とされた者が将来どのような祝福を受けるかということでありました。すなわち、アブラハムへの約束はイエス・キリストによる福音の祝福、それを指し示すものであったのです。肉のユダヤ人のことを言っているのではありません。彼らに限定された祝福を言っているのではありません。信仰によって義とされるキリスト者に与えられる祝福を教えています。では、指し示されている祝福とは一体何なのでしょうか。パウロはそれが世界を受け継がせることだと言います。世界の相続者となるということです。終末的な祝福をパウロは指し示しています。パウロはコリントの信徒への手紙1の中で、終末における世界の相続者となる姿を次のように語りました。第一コリントの3章の21節から23節。第一コリント3章21節から23節です。すべてはあなた方のものです。パウロもアポロもケファも、世界も生も死も、今起こっていることも将来起こることも、一切はあなた方のもの。あなた方はキリストのもの。キリストは神のものなのです。信仰によって義とされたものに世界を受け継がせる。それがアブラハムとその子孫に対する神様の約束です。それが終末において実現します。キリスト者は世界の相続者として、神の御心に従って全てを治めるものとなります。相続者として全ては神の民のものとなります。しかしその全てはキリストのもの、そして神のものなのです。こうして神様が世界が創造されたときに、神様が願っておられたその世界が実現するのです。その約束を、その実現を約束するのが、神様のアブラハムに対する約束であったと、パウロは述べているのです。このように、約束は信仰による義に基づいてなされます。立法の行いによるのではありません。それゆえ14節にあるように、立法に頼る者が世界を受け継ぐのであれば、信仰はもはや無意味であり、約束は廃止されたことになります。この立法に頼る者というのは、 立法の業績によって義とされることを求める者のことです。もし立法を守る行いによって世界を相続することができるとするならば、神に義とされて世界の相続人となるということは、自分の行い、自分の功績による報酬ということになります。とすれば信仰は無用となります。約束であるならば、それは無条件でなければなりません。立法の実行ということが条件であれば、それはもはや約束ではありません。そうであるなら、約束は廃止されたというほかはないのです。では立法とは一体何なのでしょうか。パウロは15節で続けて次のように述べています。実に立法は怒りを招くものであり、立法のないところには違反もありません。パウロはここで端的に、立法は怒りを招くものだというふうに述べました。これはどういうことなのでしょうか。神様の立法は命令あるいは禁止の形で神様のご意思を明示明らかにするものです。朝拝の中で講読している実会はその要約であると言ってよいでしょう。でその立法は私たちに一体何をもたらすのでしょうか。パウロはすでに3章の20節でこう述べました。立法によっては罪の自覚しか生じないのです。立法は人間が神様のご意思を満たすことができないということを明らかにします。人間に罪の自覚を与えます。人間の罪がどれほど根深く邪悪であるかということを明らかにします。こうして立法は人間の行為が神のご意志に逆らうものであるということを明確に示し、それが神様の正当な怒りに値するということを明らかにするのです。そして人間は立法によって自らの罪が明示されても、それを悔い改めたり、あるいは従うということができません。パウロはこの手紙の第7章で、この自らのうちに内在する罪の問題の根深さというものを語ります。善をなそうという意思はありますが、それを実行できない。私は自分の望む善は行わず、望まない悪を行っていると、自分の罪を嘆きます。私はなんと惨めな人間なのでしょうと、パウロは嘆きます。立法によって罪の自覚が深められていくのです。立法によって違反が明らかになります。ますます神の怒りと裁きを招くことになるのです。16節の冒頭には、従って信仰によってこそ世界を受け継ぐものとなりますとあります。この16節の冒頭部分は直訳しますと、このゆえに信仰からなのであるとなります。このゆえに信仰からなのである。このゆえにというところが15節の主張を受けています。つまり、立法は神の怒りを招くものであるゆえに信仰からなのであると続きます。では何が信仰からなのでしょうか。原文は省略していますので、新共同訳は、世界を受け継ぐものになることという言葉を付け加えて意味が通じるようにしています。で、その負荷は正しいと言えます。世界を受け継ぐものとなる、世界の相続者となる、それは立法の行いによるのではなく、信仰による。イエス・キリストへの信仰によると述べているのです。パウロは、非常に丁寧に 言葉を重ねて説明をすることもあれば、非常に印象的な言葉を投げかけるような、そういう書き方をすることもあります。ここなどはまさにそうですね。このゆえに信仰からなのであると書きます。ですぐ続いて恵みに従いという言葉を投げかけるのです。このゆえに信仰からなのだ、つまり恵みに従いというふうに続けています。パウロは非常に印象的にこの信仰義人を恵みのみに結びつけています。信仰義人とは信仰という行いによる救いではありません。ただ神の恵みによるものです。救いは人間の側の行いに依存しません。ただ信仰のみであり、それは神の恵みのみなのです。神様の救いのご計画は人間の側の努力によって成就するのではありません。それは神の恵みによって実現するのであり、人間の側には決して依存しないのです。その恵みのみの結果として何が起こるのか。16節の後半です。アブラハムのすべての子孫、つまり単に律法に頼るものだけでなく、彼の信仰に従うものも確実に約束に預かれるのです。ここも直訳をすればですね、約束がすべての子孫に確実に成就するとなります。そしてすべての子孫の説明が、単に律法に頼るものだけでなく、アブラハムの信仰に従うものという言葉です。単に律法に頼るものは、主の律法を与えられたユダヤ人、それも単に律法を所有しているだけではなく、アブラハムの信仰に預かっているユダヤ人キリスト者を指していると解するのが適切だと思われます。そして後半のアブラハムの信仰に従うものは、異邦人キリスト者を指しています。つまりユダヤ人であれ異邦人であれ、アブラハムの信仰にも信仰の模範に従うものはアブラハムの子孫であり、彼らにはアブラハムへの約束が確実に成就するということです。アブラハムへの約束とは、世界の相続者になるということでした。それが確実に成就する。それをもたらしたのは信仰である。恵みのみである。そのことをパウロはここで改めて強調しているのです。16節の後半でパウロは改めて、彼は私たちすべての父ですというふうに述べています。アブラハムは信仰によって義とされるすべてのものの父です。で、そのことを聖書によって確認するために、17節の冒頭でパウロは再び創世記の御言葉を引用しています。この私はあなたを多くの民の父と定めたという言葉は創世記17章5節です。アブラハムはここで名前がアブラムからアブラハムに改められました。多くの民の父祖となるという、その意味がこのアブラハムという名前には込められています。パウロはこの御言葉が、アブラハムがユダヤ人の父祖だけではなく、異邦人をも含めた信仰者たちの父祖であるということを示している。そのように解しているのです。17節の最後のところを見ていただきますと、その御前でという言葉があります。新共同訳では17節の一番最後のところ、その御前で私たちの父となったのですというところに ありますけれども、翻訳によってはそれを16節の最後の部分にかけて訳しています。17節の引用ともつなげて、次のように訳すのが適切であるように思います。アブラハムは、私はあなたを多くの民の父と定めたと書かれているように、神の前において彼は私たちすべての父である。ユダヤ人たちは自分たちの父祖はアブラハムだと誇っていました。しかしパウロは聖書を引用して、ユダヤ人たちがどう考えようが、神の御前においてアブラハムは私たちすべてのものの父なのだと断言しているのです。ユダヤ人がどう言おうが、これが神の御方だということを強調しているのです。アブラハムは決して肉によるユダヤ人の父ではない、律法の技に頼る者の父ではない。彼はアブラハムの信仰の模範に従う者たちすべての父なのです。それが神の御方なのだ。パウロはそうここで述べているのです。そして最後に、アブラハムが信じた神様の特徴が17節の後半部分に記されています。死者に命を与え、存在していないものを呼び出して存在させる神をアブラハムは信じ、その御前で私たちの父となったのです。神様は一体どういうお方なのか、ここで二つのことが言われています。第一は、死者に命を与える方であるということ。第二は、存在していないものを呼び出して存在させるお方であるということです。死者に命を与えるとは、死者を生かすという言葉です。これはアブラハムの生涯に当てはめて考えたらどうなるでしょうか。アブラハムも、そして妻のサラも、子供を設けるという視点から言えば、すでに死んでいたと言えます。それは年老いていたからですね。しかし彼らにはイサクが与えられました。死んでいた彼らの体が生きるものとなったのです。しかしここはもう少し広い意味で理解することも許されるでありましょう。聖書によれば、死ぬということは何よりも霊的な死ということを意味します。罪ある人間は霊的には死んでいます。神様はその死者を生かすことがおできになります。命を与えて生きるものとしてくださいます。これは罪の許しによる霊的再生を意味しています。聖書の神様は、罪のうちに死んでいた者に命を与えてくださるお方です。そしてもう一つは、存在していないものを呼び出して存在させることです。これもアブラハムに当てはめて考えてみましょう。アブラハムにとって存在しないものとは、それは子孫でした。神様はアブラハムに、あなたの子孫は星のように多くなると星空を指し示しながら言われました。しかし現実には存在していなかったのです。神様の約束はありました。しかしまだ存在していないのです。しかし神様が約束してくださったのですから、必ず呼び出して存在させてくださるのです。神様はそれを実現されるお方です。ですから今、存在していなくても、神の約束のゆえに存在するようになることは保証されています。神様の約束はまだ成就していません。約束は実現していません。それゆえ約束の事実は存在していません。 しかし約束があり、それを神は必ず実現してくださる。そのように受け止めるのがアブラハムの信仰でありました。約束はまだ成就していなくても、あたかも成就したかのように受け止めるのがアブラハムの信仰であったのです。最後に、今日の聖書箇所でパウロは、二つの生き方を対比させていると言えます。それは、律法に生きるのか、それとも約束に生きるのか、行いの原理に生きるのか、それとも約束の原理に生きるのかということです。そして約束の原理に生きることが、信仰に生きるということでした。行いの原理とは、報酬の原理です。人間の行いによって報酬として救いに預かるのですから、救いの根拠は人間の側にあることになります。一方、約束の原理は、これは恵みの原理です。この場合は救いの根拠は人間の側には全くなく、ただキリストの側にあるということになります。神様の約束に対して、人間が取ることができる唯一の態度は信じることです。約束に対しては信じるしかありません。自分には信じる資格がないなどと考える必要はありません。資格など最初からないからです。しかし約束が差し出されているのです。それに対しては信仰によって応えるしかありません。では信仰とは一体何なのでしょうか。様々な形で聖書で語られますが、信仰の定義として最も有名な言葉の一つは、ヘブライ人への手紙の11章の1節です。ヘブライ人への手紙の11章の1節にはこうあります。信仰とは、望んでいる事柄を確信し、見えない事実を確認することです。この望んでいる事柄というのは、何か人間が主観的に望んでいることという意味ではなく、客観的な希望のことを指しています。見えない事実というのも同じです。神様が約束している客観的な見えない希望というものを意味しています。その見えない希望を見えるようにしているのが信仰なのです。アブラハムの信仰がまさにそうでした。彼に与えられた神様の約束は成就していません。しかしアブラハムはそれがあたかも成就したかのように受け止めました。それが彼の信仰でした。そしてアブラハムの信仰によって約束に基づく希望が見えるようになっている。その希望を実質のあるものに彼はしたのです。では、そのアブラハムを信仰の父としている私たちはどうでしょうか。私たちはどこで見えない希望を見えるようにしているのでしょうか。それは何よりもこの行動礼拝においてだと言えます。ここで私たちは共に神様を礼拝し、神様に祈り、神様に賛美を捧げています。それによって私たちは神にある見えない希望を見えるようにしているのです。つまりまさにここに私たちの信仰があるのです。そしてここにイエス・キリストがご臨在なさるという約束があるのです。信仰が見えるところ、そして見えない希望が見えるところが教会の行動礼拝です。私たちはそこで霊的に養われるのです。行動礼拝を離れたところにキリストの祝福はありません。ここで私たちはイエス・キリストと出会い、養われ、そして励まされる。そして礼拝を通して私たちはまさにイエス・キリストを証ししていくのであります。祈ります。神様、アブラハムを信仰の父として生きるということについて、御言葉を通して 与えられましてありがとうございます。信仰によって義とされた者たちの父がアブラハムであり、アブラハムに対する約束はまさに終末において私たちキリスト者に成就するということも改めて覚えることができまして感謝です。私たちもまたアブラハムの信仰に倣ってその足跡に倣って生きていきたいと願います。そのためにもここで礼拝を捧げ続けます。私たちが礼と誠と思ってあなたに応答して礼拝を捧げる中で、あなたは御臨在を表し栄光を表し、そして私たちを確かに導いてくださいます。どうか私たちのこの礼拝の歩みを、信仰の歩みを祝福し導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。